雨の森とケンタがお送りするコンシャスラジオ始まるよ。いいよ。
コンシャスラジオ。
どうも。
はい、こんにちは。
ケンタでーす。
はい、ミスターアメヤンでーす。
はいはいはい、ね、コンシャスラジオ107回目。はい、もう皆さんお待ちかね、素数スペシャル。
久しぶり。だいぶ久しぶりなんちゃうか。103以来の。
以来の。
なるほどね。
まあもちろん、107あるある。
107あるある、こっから15分ほど続くわけやな。
まあまず、28番目の素数。
あ、なるほど。
で、かつですな、8番目の安全素数やな。
安全？政府の安全？
安全素数、セーフプライム、安全素数。
初めて出てきたね。いろいろ出てきたけど、はい、何や安全素数って。もう安心安全、こんな理想理想が続く世の中において、
そうそう、これはね、P と 2P プラス1が、
P と 2P プラス1、はい、
共に素数である場合における 2P プラス1のことを安全素数、
安全素数っていう。つまりどういうこと？
つまりは、106割る2って何？
107やろ今回。あ、106割る2か。
53が素数 で、 でかつ 53×2 プラス1の107も素数だっていう時は、この107の方のことを安全素数っていう。
それ何なの？つまり
安全
だから何なの？この偽装が続く世の中において。
でちなみにこの時の53の方はソフィー・ジェルマン素数やね。
あー、何やったっけ、ソフィー・ジェルマンは。
ソフィー・ジェルマン素数は 2P プラス1もまた素数であるような素数 P のことをソフィー・ジェルマン素数っていうから、ソフィー・ジェルマン素数の 2P かけて1足したら安全素数やね。
全然意味が分からへんけどな、それはもう。だから何なんていうのが
全然意味が分から
へん。全然分からへんな。まあいいや。
ちなみに安全素数という名前は、これもうね、めっちゃややこしいね。安全素数という名前は、暗号理論に由来する。
あ、あの暗号理論に。
RSA 暗号のように、安全性の根拠が素因数分解の困難に存在している方式においては、素因数分解されにくい整数 N を用いることが重要である。素因数分解アルゴリズム一つのであるポラードの P-1 法は P-1 を割り切る素数がみんな小さいという性質を持つ素因数 P を求めるために有効。よってこの攻撃に耐えるためには素因数 P として P-1 が大きな素因数を持つものを選ぶ必要がある。安全素数はこの性質を持つために安全と呼ばれる。
あの、この攻撃に耐えうるっていう言葉出てきた時、俺びっくりしたけど、そんな話やった。だから多分あれやろな、音楽のコードみたいなもんで、安定してる数字みたいなのがあるんやろ
う、
なんか不安定安定みたいな。多分だって4とか16って安定してるやん、なんか数字として。
まあその代わりこう、あの暗号的に言うと、これはもういろんなとこから導き出されやすいってことなんやろな。
あ、16とかはね、あ、だから107じゃあ、旅行行って、金庫の3桁の南京錠じゃなくて3桁のあれ決める時とか107とかにしたら、
もうめっちゃあれへん。そう、絶対割れへん。
まあええわ。
そうで、まあだから、なんかあんまよくわからへんけど、この辺ちょっと数学の勉強してる人にちょっと一回教えてほしいんだけど、
攻撃に耐えうるっていうのびっくりしたの俺、ほんまに。
で、107はそんな安全素数であり、まあ当然ながら、109と合わせて10番目に小さい双子素数。
ああ、もうそんなことはコンシャスラジオリスナーならもうすぐ分かってるね。
で、さらに言うと、まあ当然ながら、101、103、107、109で双子、四つ子素数。
四つ子素数、まあまあまあ、それは当然ね。
そうそうそう、
言わずもがないね。
で、皆さん大好き、十進数表記において、桁を逆に並べても素数となる M アープですね。
ああー、そうか、 M アープか、
701 M アープがイコール数素ですから。
701ってこと。
701も107も素数、これ M アープですね。
ありがとうございます。
で、まあ一応いろいろありまして、
おー、107
は、で、8番目の 8N プラス3型の素数。
はいはいはいはい、そうやね。
やから、つまりは、この類の素数は x2 乗プラス 2y の2乗と表せる。
あ、そうやね。確かに。
そういう素数よね。
まあ言わずもがなやな。
言わずもがな。で、 これこの前もなんかに出てきた、この前とどっちが長いのかよく分からへんけど、うん、107分の1は循環節やねん。
あ
で循環節なんやけど、その循環の長さが53あるらしい。
0.6936936 とかそんなんが
循環節の長さ3やから、
ね、3やね、693で循環してるからね。
1.6666 は循環節で長さ1やから。
ああなるほどね。そう、それで53でループするんや。そ
う、もう
53桁で
読まないけど
53桁も読まれへんからね。
読まれへんから
すごいなそれ。
そういうこと
で、じゃあ分かった、りょうさん、なんか割り切られへんやつをさ、うんうん、電卓でペッペッペッってやったらさ、電卓なんか言うて20桁ぐらいしか出えへんからさ、うん、ほんま乱数みたいだけど、あれは実は循環してるかもしれへんってことだな。
可能性がある。
20桁ぐらいしか出えへんから、ほんまにランダムに流れてるけど、実は循環してると、100桁ぐらい出るやつやったら。
あの上に黒丸クリクリってやるやつだよな。
ああそうや、せやせやせやせや、循環してるときね、ペッてつくもんね。
そうそうそう、それをめっちゃ長い、端と端にこうペペってつければ、107を表せるっていう。
なるほど、何この IQ の高さ。
すごいやん。
チョップ軍隊には理解できない。
いや、もう全部上がってるよ。あ、ちなみにもう一個あって、2の107乗マイナス1。まあこれ数としては、
相当でかいわね。そうだね、107乗してるわけやからね。
もう読むのにめっちゃ時間かかる。
何億とかそんなレベルじゃなく、もっとでかいね。
その、2の107乗マイナス1はメルセンヌ数やな。
さらっと言うな。
メルセンヌ素数やな。うん、
何やったっけ、
メルセンヌ素数は2のべきよりも1小さい自然数が素数である時のことをメルセンヌ素数やな。
べきっていう言葉はコンシャスラジオ聞いてなかったら多分一生聞けへんよね、うんうん、ベッキーなら私も。
そう、もう、だから
ベッキー。それ、漢字ベッキーって何？日本語？
漢字やな。に、幕府のバカあるやんか。の上に和冠をつけると、二のベッキーやな。二のベッキーっていうか、それでベッキ
ー。ああ、そう。
うん。
何やそれ。
本読んでて、なんかあれ、幕府のバカやのにちょっと違う。幕府のバクちゃうわ。幕府のバクに似てる。
いや、幕府の幕やろ。
幕府の幕みたいな字やけど、なんか
ちょっと、若者に乗っとる
なと思ったら、べきかって言って、さらっとそのまま読書を続けてもらえればいいんじゃないですかね。
わざわざ辞書を開くことなく。
そうそうそう。あ、コンシャス聞いてたおかげで、さらっと読めるわ。
出てけえやの小説に、べきは。
ちょっと村上春樹
出てくるかもしれないな。
出てきちゃ
う。やはり、彼女との夜は、うん、まるでべきのように。やれやれ。
雨のもと、日々の生活に棒を刺されて音楽を聴かなくなった大人たちに送る雨の森の血と骨を作った一枚を徹底解剖する
解剖生
雨の元のコーナ ー,
イエー第4回目ですよ、
はい、
コーンのコーン、うん、くるりのチームロック、うん、悪編のマイウェイを経てですね、うん、これはね明確に覚えてますよ。僕が、中学2年生の時にですね、うん、クラスに渦橋くんっていう、
うん、
バンドやり始めたのもこの人に雨やんドラムやれへんって言われてなんやけど、この人がねなんかねオーストラリアに留学してたのもあって、うん、洋楽ばっか聴いてはったんよ中学の時もすでに、うん、でなんかいつもね学校にねあの洋楽の CD を10枚ぐらい持ってきてて、うんで中学の時に中2の時にその人と同じクラスになって結構いっぱい CD を借りたんよ、
はいはいはい
はい、の中のに入っていた1枚でですね、はい、91年の作品ですね、はいミスタービッグの Lean Into It っていうまあミスタービッグの出世作ですね、はいはいはい、であのまあまあ普通には聞かないよねもう今更ね
今更は聞かへんやろ
なミスタービッグを聞いてる人なんか周りにもおれへんからねやっぱしね
オーバーサーティーやろな、
ま、オーバーサーティーの中学生高校生の時に、まあ、ちょっと洋楽ハードロックを聞いてた人がまあ通ってたでもねまあ、一応名バンドとされてるんよでミスタービッグっていうバンドこれ一応ねアメリカのハードロックバンド、はい、1989年にデビューし2000年に解散したが2009年にオリジナルメンバーの4人で再結成したと、いうことでですね、その時中学校俺らの中学校では、 イケてるやつはみんな洋楽を聴くっていう風にもなってたん、いわゆる中二病でもないけど、まあ、あの本当に日本の曲を聴くことは全くなくなって、まずハードロックに入ったと、
はいはいはい、
でそのきっかけだったらこのミスタービッグっていうバンドで、あのね、もう分かりやすいですわ。もっと言うと、まあ売れ線ですよね、分かりやすく言うとね。まあ、あの今聴くと、まあはっきり言ってダサいですね、めちゃめちゃダサいですが、今日はまあそれを紐解きながらですね、なぜハードロックはダサいのか、もしくは実はダサいという幻想だけでダサくないのかっていうのを音楽評論家辻健犬に問うていきたいなと思ってるわけですよ。でこの Lean Into It というアルバムはですね、1991年作、この年はいわゆる伝説の年と、音楽界では伝説の年と呼ばれていましてですね、まあ分かりやすいところで言うとニルヴァーナのネバーマインドね、
マイブラのラブレス、
そうラブレスもそうですし、音楽シーンを変えるような名盤がバコバコ出た中、ミスタービッグのリーントゥイットというダサいアルバムを出しててですね、あのね、ハマったというか、うわ、それまでその中1の時は当然俺はミスターチルドレンとかを聞いてたからね、ドリカムとかを聞いてたからね、ハマったのはこのリーントゥイットの中に入ってる全米ナンバーワンソング、これ多分まあ誰もが聞いたことある、あ、なんか聞いたことあるって思うんちゃうかなと思うと、 To Be With You っていうバラードナンバーがあるんですよ。それを聞いてですね、もう洋楽ってめっちゃええやんって思ったら、まずじゃあ To Be With You を聞いてみましょうか。恥ずかしいわ、なんか、あのね、この曲はね、東京三菱 UFJ 銀行かなんかの3、4年前にもう CM ソングになってたんよ。あのアコースティックナンバーですよね、これハードロックと言いつつ、この曲は
めっちゃ最近や
めっちゃ最近やで、5、6年前かな、なんてない、別にもう何のポイントもない、あのいつも言う普遍性と可能性で言うと普遍性だけのね、あの音楽ですけどね、あの多分、まあ、あのこのサビのところ、ここが何かの CM、 多分東京三菱 UFJ 銀行の CM ソングになってたんよ。いや、ほんと別になんてないんやけど、でこれ全米ナンバーワンソング、全米ナンバーワンになって、多分これでミスタービッグの多分名前が全世界に知らしめた曲やと思うんやけど、これを聴いて俺とにかくありえないと、ミスターチルドレンにはこんな曲がないと、ドリカムの晴れたらいいねより全然いい、ビーズのアローより全然いいって思って、そっからハードロックに傾倒していったわけですよ。当時聴いてたのが、この後もちょっと聴いていくかもしれないけど、まあボンジョビとかね、モトリークルーとかね、スキッドローとかね、バンヘイレンとかね、いわゆるハードロックですよに系統していくわけですけど、ミスタービッグをね、リーンイントゥイットっていう曲を聴いててですね、まあわかりやすく、本当にまあ日本の J-POP とか聴いて、J-POP とかしか聴けへん人でも、まあええ曲やなと思う曲でね、すごいあるのがですね、これ転調、めっちゃ転調するんよこれ、同じサビをキーを変えてやる
転調っていう、
転調めっちゃしまくるんよ、でこう転調する、
まあ J-POP でも、
ね、J-POP でもまあするよね、あのこういうなんていうかな、安易なアレンジをするわ、めちゃめちゃ何も考えてないアレンジをしたりするところが、まあもしかしたらまず一つの大原点かもしれないなっていう、まあそんなで、
もう一回転調する
めっちゃ覚えてるからね俺、このあの To Be With You なんて歌詞全部覚えてるんちゃうかなっていうぐらい、もう好きで好きで中二の俺はごっつ恥ずかしいな。
雨の下、
じゃあもうちょっと根本的なとこ行くけど、ダサいのハードロックってやっぱし、
ハードロックダサいじゃあ俺
なんで
めっちゃ長いこと聞いてへんかったやんか、
ハードロックなんかね、当然ね、
雨の下でリーントゥイートやるっていうからまあ聞くやんか、
うん、聞く
で、すんごい覚えてんのよね、残念ながら
そうや
な、あーってもうずっと聞きながら、あーあったあったってずっとなってんねんけど、うんうん、まあまあなんで俺これかっこいいと思ってたんやろな、
う
ん、当時
何がなさい。じゃあね、行こう。でこの To Be With You っていう曲も、代表曲ですし、このアルバムの1曲目、
ね、
水戸黄門の印籠張りにですね、もうミスタービッグといえばこの曲っていう、ダディーブラザーラバーリトルボーイって曲があるんやけど、
まあ、それはええかな別に曲名は。
お父さん、お兄ちゃん、恋人リトルボーイ、あの通称ドリルソングと言ってですね、まあギターって当然ピックで弾くからね、ピックをドリル、あのウィーンっていうあのプラスドライバーとかマイナスドライバーつけてやる、あのドリルにつけてブルルってこうさせて弾くパートがあるよ、ギターが、ポール・ギルバートっていうギターがね、っていうのがあって、通称ドリルソングっていうのを、まあこれ1曲目なんやけど、これあのミスタービーのこれもめっちゃ代表曲、未だに多分ライブでは1曲目にやるよりはのリフのダサミ、なんやろな、これ何のダサミやろな、ちょっと聞いてみましょう。
はい、
っていうか、これな、いやもうな、もう感覚としてジャッツジャッチャッチャラララジャッツジャッチャピーレレレジャラジャラテレペーがまずどう考えてもダサいやん。これは何、そのダサさって何、ちゃんと理論で説明しろって言われたら。
あー、なんでこれはダサくて、
うん、で、じゃあ、これギターのリフが、まあ、ダサいよね。で、じゃあ、例えばやけど、僕が大好きなレッド・ツェッペリン。まあまあ、いわば、広く同じ、ハードロック、範疇に入るバンドの代表曲の、じゃあ、ホール・ロッタ・ラブっていうね。まあ、これ同じく、まあ、ギターのリフで始まる。とかね、同じくじゃあレイジアゲンスザマシーンの、
はい、
レイジで一番代表曲って何やん、ゲリラレディオ、ちょっと聞いてみましょうか。あの日本でも格闘技系でよく使われるから聞いたことあるかもしれないですけども、ね、もうテッペリンのテレレレレッツテッツテッツテレレレレっていうのがとレイジのテレテレレレレレレ、なんか別に格好は悪いと思えへんの、全然むしろかっこいい。でっつてつてってれれれっつでっつてつてぴーれれれっつ、これがかっこ悪く感じるのは何なん。
うーん、まあ今の3曲やとなかなかちょっとこう、まあでもちょうど微妙なラインではあるよな、確か
に。そうやろ、
雨のもと、
まずじゃあもっと根本的なとこいくわ、うん、この曲始まってやな、はぁーっていうなんか、うん、こんなんもうダサいんかな、よく分からへんぞ言われたら、何なんこれ、
これはハードロックがダサいからハーがダサいんじゃん。
じゃあじゃあじゃあ、それだからつまり卵が先か鶏がさ、ハードロックがダサいかなっていうことを理由にしてしまったら、
おうおう、
何それってなってくるんだから。
ともすればライブで言いがちやん、
うん、ハーとか言うよ、おうおう、だってザック・デラ・ロッチャね、さっきのあのレイジのもうアーンってめっちゃ言うからな、
あの CD の中に入ってる
な、入ってるやろ。でもザックのアーンは
かっこええって
かっこええってなるねん、ベギーナーンって言うやん、ヒップホップの人の同じやん、
ハーンってでてててててててアーンって始まってたらかっこいいのかも
いいねん、だからなんなん
てててててて、アーンで
てててててててて、わから
ん。いやだって多分そういう意味でのハードロックね、
はい、
ヘビーメタルじゃなくてね、
ハードロックね、だからミスタービッグとか、
そうそうそう、
でもゼッペリンは完全にハードロックで語られるからね。
ゼッペリンってハードロック
な、ゼッペリン、ディープパープル、あの辺はもうハードロックの始祖やろ。
始祖はいいんじゃん、
あ、始祖やからいいんや、
始祖やからまだ分化してないやん、 だハードロックの側の人たちは、はい、俺らがかっこいいと思う意味でのリフを、うん、その主軸に置いてないやん多分。
でも同じリフやんか。ギターがメインとなって、うん、まあ一つのフレーズ、うん、ダッツタッタッタラララなのか、うん、ダダッタダダダダダダ、うん、でも同じベースとユニゾンするっていう意味でも同じやん、うん、全然、うん、なんでダサいんだっていう。俺な一つ、うん、一つ言えるのは何かなっていうのは思うね、うん、録音の、うん、で、それはあれよ、時代とかじゃないよ、
音の作りの問題、
作りの問題、時代やったらゼッペリンも絶対ダサいからね、うん、もっと昔やから、うん、ミスタービックルまだ全然前やから、うん、生感であったりだとかっていうのは一つあるかな。この独特のリバーブ感、この90年代ぐらいのハードロックの、これはドラムとかも、特にドラムの鳴りでかい、このスネアのリバーブの感じとかかなっていう気はすんねんけど、でもそれは置いといてもリフがダサいと思ってまうからな。
ダサいんちゃうやっぱ。
だからなんだぞダサい、ダサくないわ。
なんなんやろうな。ミックスしたもんが悪いんじゃないの、やっぱり。あの、言ったらさ、ナックとかさ。
ナックね。
うん。ああいうのとミックスしてるやん。アメリカのさ、だベイシティローラーズやっけ、
ベイシティローラーズ、ね。
ああいうアメリカの、おるやんか。
おるな。
当然おるな。と、セッペリンとかを混ぜて、
合体させてる。
混ぜた結果、その、ナックとかの、ドゥッタン、ドゥッタン、ドゥッタン、ドゥッタン、でー、みたいな、のダサさと、
うん、そうやね、
をもうちょっとロックにしました、あさあどうぞっていうのがあかんのちゃうか、うん、
なるほど。
だってこうじゃあゼッペリンとかを始祖として、うん、じゃあかっこよくなってる人たちって、まあレイジとかでもそうやけど、うんうん、そんなとこ混ぜへんやん。
混ぜへん。
だからもうちょっとメタルな人たちを
混ぜたりとか、ヒップホップを混ぜたりやな。
あだからなぜかそこで、マイシャローナを混ぜたみたいなマイシャローナー
だった
らダンドゥッダンっていうのがあかんのちゃう。だからキスとかでもそうやん。結局アメリカ の、
う
ん、そのオーバーグラウンド
な、そうそうそうそう
そう、もう混ぜちゃってるやん。
あ雨のもとボンジョビダサいですと、ガンズ微妙です、エアロスミス微妙です、キスきついです、バンヘイデンとかな、アイアンメイデンとかはダサくない。
あいやでもバンヘイデンとかは、うん、ミスタービッグほどギターっていう意味ではダサくないよ。
ダサくないか。これどう？ガンズのパラダイスシティ例えばやけど、この辺の二人
セーフ、全然ある、
あるよね、これはいけてるよな。これなんで、
これは
だからセッペリンとか、まあディープパープル、俺ディープパープルもあんまりかっこいいと思えへんねんけど、まあでもセッペリンは間違いなくかっこいいよ俺の中で、彼の流れと、まあね、アメリカのオーバーグラウンドの流れと、これがどんだけ混ざってるかっていうこと、
それの合わせ方ちゃうか。
じゃあキッス、
キッスとか大々キッスやん。
デトロイトロックシティ、
おなんかそんなんやな。
デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ
デデデ
デデデデデデデデデデデちょっとわからん。ちょっとわからん。雨の下。どっかで、まあ、言ったろうかなと思ってってずっと言うてなかったんやけど、このミスタービッグの、さっきの、ジャッツチャッチャッチャーラララ、ジャッチャッチャッチャーラララは、全くファンクレスがないねん。16音符がないっていう、そこはまずあるよな。アメリカンのハードロック。
はもうそういうのが多いよ、
イギリスはファンクネスだから
細かくこうふわりふわりじゃないな、うんうんうん、まあこう拍を切ってやってはるのが俺らは気持ちいいよねって言ってる。
そうやな、だってな、まあそうね、ファンクネスというかまあ羽根感、なんかそういうものがアメリカのハードロックにはなんか欠けてるような気がするな。羽根感ってなんていうの、まあ、グルーヴ感っていうものすごいざっくりした言い方するとグルーヴ感なのかもしれへんけど、例えばですね、これレッド・ゼッペリンのブリング・イット・オン・ホーム、このリフね、これコーネリアスもサンプリングしてたけどね、696のアルバムの中で、
のまあシンコペーション使いまくってて、こういう感じが少ないんちゃうかなっていう、
まあまあ15コンプのなさ、
黒さ、
リズムコンシャスじゃないってことやから、
そうやな、がこっちにはないよね。
雨のもと、
じゃでもさ、おかしくない、ここまでダサいっていうジャンルとかってある、なんかダサいジャンルみたいなんておかしいやん、なんかそんなことないやん。
いや、かっこいいハード、な、多分2000年代に入ってハードロックバンドも、うん、そのメタルとかとさ、メタルっていうかあの辺の向かのニューメタルってい
うの、ニューメタルね、ヌーメタルね、
そうそうそう、うん、
とかそれこそコーンとかのでしょ、
そうそうそう、融合し、多分かっこよくなってんやと思うで、
それだからもうハードロックじゃないもん、それは
ヘビーメタルの方になる
ってこと、うん、
ハードロックが難しいよな。でもスタジアムロックってなんだろ、2000年代のスタジアムロック
はだからヘビーメタルになってってんねん。
でもだ、あっち側ではでもダサいバンドいるやん、あの俺らあんま通ってないけど、うん、
ニッケルバックとかがいいな。
あ、まあだからニッケルバックとかは、うん、そうなんちゃう、あの、うん、ミスタービッグとかの
比較的まだね、うん、まあね、
あの何だっけ、マイケミカルロマンス
とか、ンスとか、
あちょっとなんかもうせっかくやしちょっと調べてみました。なんかどうやら2000年代、
うん、
2010年代にもやっぱハードロックバンドがいるらしいわ、現代のハードロックバンド。
なるほど、
ちょこれいいんかどうか分からないけど、
あ、日本人じゃない、
外人、
外人で、
もうカッコもハードロックっぽいもん、ちょっとメルシャツ着てるもんだって。例えばアルターブリッジ、オルタブリッジ、オルターブリッジ、アディクティブトゥーペインっていうとこなんやけど、こんなんなってるらしい。
でもね、やっぱこうなってくるとやっぱメタルやんか、
メタルやな、
うん、それこそパンテラ神、うん、まあ神、あのメタリカの系譜でしょ、うん、こっちはもうい
や、だスラッシュのじゃん、これ
めっちゃなさい
よ結構ハモるやろ、やつらこれで、ギターのこういうリフとかを3度でユニゾンしたりするやろ、ほんで2人のギターがじゃあこういうのってやっぱダサいやん、
ダサいな、
え、なんなんこのダサさ、もう分からんわ、でもなんでつまりダサいんか、
めっちゃダサい
あかんのこれ、ダサいと思って言ったら、
まあこのバンドとかはまあちょっとさっき、うん、あのさ、なんかサビとかダサいニューメタルバンド
に、うん、あ、そうやね。でもこの A メロのズッチャッツズッチャッツズッチャッツズッチャッツが典型的なハードロックのダサさやな。でもダサいと思ってへんやろな、当然。
オーストラリアの ACDC を生んだオーストラリアでエアーボーンっていうバンドで、
これは ACDC やね。
いいか、めっちゃあるよな。これ今のバンドだけど。
ボーカルもちょっとこういう感じよな、なんか言ってもちょっとこんなボーカル若干なんかこう空間系のエフェクトかかってたりするんよ、ボーカルに。
大体リバーブ感、
うん、
あるいはコーラスね。
そう、
こういうことやろ、だから今もいるんやって、
全然おるやん、今も
あるんやって、シーンはだからリーズ弾いた人がエアロスミスとかなんやとか
聞いて、でウォルターブリッジ、
ウォルターブリッジ、おーって、やっぱ昔俺ジュースとか聞いてたけど、ウォルターブリッジよねみたいな感じになってるんちゃう？
あのさ、でもさ、よく言う、そう、日本でハードロックビーズって言うけど、
うん、
ビーズってそんな感じやったっけ？そのギターのリフがみたいな、そんな曲ある
っけ？でもギター好きな人ビーズ行きがちじゃない？ほんであのタク松本のルーツを辿っていって、
うん、いやでも、うん、いやビーズの、うん、有名な曲は当然知ってるけどさ、うん、そんな感じじゃない
よ、
う
ん、あんまちゃんとルービーズちゃんと聞いたこと
ない。いやでもあれやろ、今痛いって痛いてとかさ、
なんかでもテキテキテキテキテキテキ、
そんなギター入るっけ、
入らないけ、なんか俺ギターでなんか
例えばどうにかしてみたいな、
でもあのギュイーンとかやってるやん、
そうやったっけ、
多分あのなんかこれ真偽のほどは不明なんやけど、あの日本では、うん、エブリリトルシングとかでさえもギターソロが入ってるやん、
森本さんみたいな
も
そうやね、
なんかそれギターソロいるみたいな曲でも大体ギターソロ、
あ、浜崎あゆみとかでも、あのなんていうの、あのデブの人ギター弾いてるもんね、
ギターソロ入るやん、あれはギターソロが入ってる方が売れるらしいね。
でもな、俺なそれな思うんやけど、うん、でもそのくせミスチルとかは、うん、ギターオンのにサックスソロとかになるやろ、 あれが返せへんのよ、そのままギターソロいけよと、やのにトゥモローネバーノーズとかでもサックスソロに入るんよ、なんか
あれがな、返されへんのよな。
俺たちはハードロック影響下にないぜってことじゃん。
でもエブリリトルシングがハードロック影響下にあるんだぜってアピールしてどないなんねんっていうさ。
いやもう広い、幅広い客層やん。日本のJ-POP はハードロック影響下にあるやろ。だから
それはマーティン・フリードマンがいつも言
う
てるよね。
あ、そうなんや。
メガデスの音楽評論家が、
うん、だっていわゆるヤンキーとファンシーのヤンキーの方はさ、うん、もう大体ハードロック影響下にある音楽を聴くやんか、うん、ほんでまあなんか今はちょっとなんかカッコとかでさ、
うん、
その違うもんを聴いてたりするんやろ
う
けどさ、
なるほどね、うん
うん、そうか。なんか俺 EXILE とかちゃんと聞いたことないけどさ、下手したらギターソロ入ってんちゃうかな思ってるで。
入ってそう
な。なんか全然
こうギュイーンってな、あ
普通にバーダンスやってたのに、なんか途中でこう
めっちゃありそう。あるな、多分あるわ。
ありそう、知らんけど。
やっぱハードロックは誰もが一度は通って、うん、それを尾崎豊みたいなもんや、うん、否定することで大人になっていくんや。
風化綺麗やろ。
あー、なるほどね。そう、あんまり結論は出てないですが、かっこ悪くないっていう。
かっこ悪くないよ全然
ね。
だって血肉になってるから。
なるほど、うん、みんなのもとや、
うん、
エグザイルのもとや、
全員のなんか目指すものがメロディーに向きすぎないって。ハードロックは
リズムとかなりとかじゃなく、
ギタリストがあんなにさ、あのもうギターソロギターソロになって、メロディーメロディーギターソロのメロディーみたいなさ、
まあダサくないっていうことですね。ただリーンイントゥイットはダサくだっていうことですよね。
もうなんかラッパー
みたいなことでいいですか。あんましまとまってないですけど、うん、まあでもなんか面白かったね。
なんか久々にハードロック聞いて楽しかった
です。面白かったですね。なんか今もあるっていうことも知ったしね。ただまあダサい、もうこれを言ってしまおう。ただこれをダサいと思うことによって大人になっていくんや、みんなね。
あれやと思うけどな、10代の時に何を食ってたかっていう話なだけやと思うけどな、最終的には。あ、
そういうこと、
うん、だって最後に食ったものがさ、
うん、
一番影響力を持つやんか。で、おっさんとかでさ、いまだにこう革ジャン着てロックだって言ってる人たちは、あれが最後に食った自分たちの
文化やカルチャー、
一番新しいカルチャーやから、あれ食ってる、食い続けてるやん。で、ハードロック食ってた人たちは今もハードロック食うやん。どうやら生地かオルタナ以降を食っちゃって、ダンス、まあエレクトロニカとかああいうの食っちゃったから、いまだにああいうの聞くといいかもと思ってしまうやん。でも今の若い人たちはエレクトロニカなんて古いと思ってるかもしれない。
なるほど。なら最後に食うもんか、
うん、10年後ぐらいに俺らがボーズオブカナダってかっこいいバンドがいたよねとか、例えば今俺らがマッシブってやっぱかっこいいよねって言ってても、若い人からしたら、え、あんなの
こう
振るって。
なるほどね。
ブリアルでしょ、ブリアルとかって。
なるほどね。
言ってんじゃないの、アビッチでしょ、アビッチ。
でも俺それで最後に思いついたわ、そのオルタナっていう言葉で、うん、じゃあ俺な、中2の時にハードロックに全面的に使ったんよ、うんうん、一番最初に買ったアルバムはメガデスでしたよ、うん、ミスタービッグに出会って、うん、洋楽に入って、うん、なんやかんやいろいろで、バンドもそれ、ガンズのコピーしたり、メガデス、メタリカのコピーしたりしてたからね、
うん、
でも何で卒業したかっていうと、
うん、
めっちゃベタやで、ネバーマインド、ニルバーナのネバーマインドでまた大きな衝撃があったんよ。今思うとやっぱしそのハードロックの持つそのオーバープロデュース感ね。で、ハードロック好きになってさ、ビデオとか見たらさ、それこそスタジアムロックですよ、みんな。ガンズとかでも、ガンズにしてもミスタービッグにしても、でっかいところでいろんなスタジオミュージシャン従えて、でっかいとこバー走り回ってっていうのはかっこいいな思ってたところ、ニルバーナに出会ったよな。ボロッボロの服着たカート・コバーンが、あのジャケットね、ちっちゃいライブハウスでこうコードに絡まりながら客席にボーンって飛び込んでる感じを見て、全然違うと、全然こっちの方がかっこいいやないかと。でパッと足元見たら、エフェクター2つぐらいしか繋いでない。で、デイブ・グロールのドラム見ても、なんかもう、めっちゃシンプルな3点だけやと。ガンズ&ローゼスのドラマ、あんなにいっぱいつけてたのに、ドリームシアターのドラマに至っては50個ぐらいいろいろつけてたのに。
ピンバルから。
そうそうそう。お前
多分何個
つかない。そう。そう、デイブ・グロールのドラム見たら、3点とシンバルだけやんけっていうのところに、ものすごいかっこよさを覚えたが、今度中3やったよ。中2であんだけオーバープロデュースのものの かっこよさに浸った後、うん、中3になった時にはニルバーナに出会って、うん、全然こっちの方がかっこいいってなったと、うん、まあそういうまあ商業イズムみたいなものがどうしてもハードロックってアメリカンドリームみたいなさ、ちょっとつきまとうやんか、うんうんうん、まあ、ただそこは本質ではないんやけどな、
まあでももともとそうでしょ、ああいうコントラプロデュースのスタジアムロックみたいなのにへきへきして、うん、オルタナティブカルチャーみたいな方になってる
から、そうやねんけど、それだからそれをダサいっていうのは本質じゃないはずやけどな、うん、つまりなってる音かどうかだけでほんまは判断するべきなんやけど、まあそこも一つの要因ではあるわね、
だいぶ大きいんじゃん、それは若い人たちにして、うん、なんかその、うん、ちょっとなんかその大きなものに脳を突きつけてる感、
ドントトラストオーバーサーティ
ー、だってパックとかだって結局そうやん、
もちろんそうやな、
そうやな、そういうそれこそゼッペリンとかさ、うん、そういうものに対してさ違うと、うん、っていうピーストルズとかがあんなやったとかが、うん、そうやね、逆やん、
そうやね、繰り返すからね、
だから、うん、だから俺らがオルダナとかって言ってるのと同じように、その世間がオルタナってなった状態に対して、そのうちバカかと、
なるほど、
きらびやかにいけよと、
なんであのポーンってキラキラの紙出せへんねんと、あれ風船は上から
って思ったロックミュージシャンが現れて、もしかしたらどっかで時代がまた反転するかもしれないよね、
そうやな、そうやな、
なんかあんまそういう世界的にそういう流れではない、なんかどんどんこうちっちゃくなっていってる気がするから、
じゃあ結論
来るんじゃん、
もう一回またいつか来るか、じゃあ結論付けようか一言で、全ては尾崎豊の手のひら、
いやそれはそうだよ
結局
ハードロックもつまりは尾崎豊の手のひら、
前の時代を否定したいだけやねんな、所詮俺らなんて
だからもうそうやって尾崎の歌詞とかをごちゃごちゃ言うからあかんねん、何も分かってない、
お誕生日
515から524、うん、もう全然いいわ、
あそうですか、じゃあロードなんかおる、
515から524
やろ、524やな、あー522井上ロードね、なんかロードって今何してんのこの人、
いや知らない、もうあのハゲ散らかしてる
なんかね、うん、なんか会社やってはんやで、なんか知らんけど、なんか飲食系のなんかやってはんやで、うん、まあめっちゃいいやつやけどな、ロードが5月に、そんだけ
と5月24日藤井恵子って、これ小中学校の同級生やね、
恵子ちゃん、
こう俺がもうメガデスとか聞かなくなった時にメガデスの CD を軒並み上げた相手やな、確かに
恵子ちゃん、
恵子ね、
あ、うん、男かいな、小山田かいな、
あそうそうそうそう
そうそうそうか、なるほどね、
なんかもうまとめてやるわ、つこう、俺はもうオルタナに行ったからもうこんなダサい、もう家にやったらあかんって言って映画ですとかの CD を散々上げた
り、確かになるほどね、タイムリーですね、はい、じゃあ僕は5月15日イラサワ先生、学校のすごい偉い先生ですね、同じく5月15日内山さつきさん卒業生ですね、5月16日中井愛子さん、高校の同級生の女の子で、この子すごい仲良かったですね、僕ね、予備校の時の僕も同級生の中井ちゃんっていう友達と結婚して中井愛子さんになって、これ愛子っていう名前で、あんこっていうあだ名やったんやけど、それを聞いて藤原涼がいつも愛子であんこやったら舞子やったらどうなんねんってずっと言うてた、あたりに藤原涼の変態さが出てるやろずっと言ってたから、舞子やったらどうなんねんお前っつってほんで、5月18日平賀達也さんですね、5月16日で、18日平賀達也さんですね、で、5月19日、三橋雅代さん、
はい、
上の姉ちゃんですね、上の姉ちゃんも42歳ですよ、5月20日、井上義則さんかな、うん、この人はね高校の同級生で野球部のキャプテンの人でしたね、うん、めっちゃ、まあ、野球部のキャプテンだけど、めちゃめちゃ人格者とかええやつしっかりした人やったけど、一回なんかあの今やから言うけど高3とか同じクラスだっけ、うん、で、ものすごいお腹痛くなったらしくて、うん、なんかトイレ行ってきますっつって、うん、うんこ行きはってやんか、うん、ほんで帰ってきた時めっちゃうんこ臭かったことがある、ね、今俺初めてこれ言ったけど、うん、多分あれ漏らしてたな帰ってきた時うんこ臭さかんばやなかった
それはもうやっぱ大人になっても男は漏らすからね、
うんこはな、
うんこはだんだん、まあ、ちょっとね、あの未遂も含めてちょっともう
プリってな、
うんこは漏らしなきゃしょうがないですから、ゆうたさんは、
で5月22日、井上雄介さん、もう中学校の同級生、雄介って呼ばれてた中学校の同級生とロードですね、
ああ、よう、ごめんなさい、じゃあ
それぐらいです、皆 皆さんお誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
いい1年にしてください。
はい、
はい、まあ、そんなことで終わっていきましょうか。
コンシャスラジオ107回目ソース、うん、スペシャルでした、うん、また、次回は WMC、
そうです、
ワールドミュージッククラシックをお届けしたいと思ってますの で、 です、よろしくお願いします。
は
い、
は
い、
じゃあてってってってって
コンシャスラジオ presented by 雨の森&健太。